考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で滋賀県の東近江市、京都府の京都市、長岡京市に活動の拠点を置いた3回生が3班に分かれ、地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回は環境、
今日から
京都でよくする
環境と班がお送りします。
メンバーはまさみと
ガラシと
大勢です。
よろしくお願いします。いやはや、いやはや、
久々、
久しぶりのね、
めっちゃ久々、
1ヶ月ぶり
ね、
環境と全員でのラジオということで、
はい、やっていきましょう。
なんか2つ言ったぞ今俺、
うそや
ん京都でよくする俺2個言った
あれ、そうやねんな、今日4人でできると思ってんけど、
ちょっと真帆ちゃんが親知らずが痛いということで、
そう、
そんなことある親知らず抜いてくるわ、
そんな痛いね親知らずって。
えでもなんか変な生え方したら痛いらしい、やっぱ
らしいな、
うん、
抜こうかな、迷うな。
俺も生えてるもん、もうちゃんと4箇所生えてるもん。
あ、本当
マジで4も生えてんの。
俺このまま伸ばしてたら歯がずれるって言われてる、
前の方に。
そうそう前の方に。
じゃあなんか飛び出るわけか。
そうそうそう、
グロ
抜かなんか、
怖いな。親知らずってみんなどうしてるんだろう。
俺まだ多分1個しか生えてきてへんかもし
れ
ない。
ああ、
なんか全然生えてない。
生えきってんのその1個は。
え、今出てきてる時ぐらい
絶対生えるもん親知らずって。
生えるんちゃう、
全員の人に。
あ、
人類みな、
麺類ちゃう、ごめん、なんでもない
はい、ということで、
はい、ということで、
はい、
やっていきましょう。
はい、皆さんクリスマスですね、はい、ということで、
よ
よ、あと、まあ、クリスマスといえば何を思い浮かべますか。
何ですか。
まあサンタさんやろ。
ああ
、
まあそやな。サンタさんいつまで信じとった。
俺は、
うん、
幼稚園の頃になんかサンタさんが来るよみたいな感じのクリスマスパーティーみたいなのがあって、
うん、
実際になんかそのサンタさんに扮した男の人が入っ、 なんか入ってきてやってて
あるある。
でなんかそれが終わった後になんかクリ、なんかソリが、
うん、
ソリでなんか退場していかはるみたいな感じ で、うんうん、で実際に外見たらソリの跡がバーってついとって、で歩いてのとこから消えててんか、
うん、
それ見てめちゃめちゃ信じてたんやけど、なんか
凝っとんな。
そうそうそう、めっちゃ凝ったはって、今思ったらすごいなと思ってんけど、その数年後、小学校低学年ぐらいで、あの親やってバラされました普通に。
あ,
あれお父さんやでって。
あ
そうな。
普通に。
ちょ、そんな直接的に言われるんや。
全然。じゃあもうなんかそれからはお父さんクリスマスプレゼント買ってっていう感じに。
ああ
なるほど。
願うんじゃなくて、もうお父さん買ってっていう感じにしてた。
いきなりリアルやな。
そう。もう現実すぐ見せられたから。う
ん、へえ。岡山のクリスマスは？
岡山のクリスマスは低学年ぐらい、小学校低学年ぐらいまで。
うん、
窓に自分が欲しいものを紙に書いて貼って、
うん、
で朝起きたら枕元にあるっていう。
マジで？
マジマジよこれ、うん、マジ、うん、ちゃんと小3ぐらいまで多分信じてたけど、
うん、
姉ちゃんが、うん、なんかもうクリスマスプレゼントいらんみたいな、
うん、
言って、うん、けどそんなまだその時俺知らんけど、
う
ん、親からしたら買わなあかんやんか、
そや
なんかな。で姉ちゃんその時動物の森めっちゃハマっとって
あれあれあれ、
で親がその動物の森のなんかグッズみたいなの買ってきとって、
うん、
で、あやって姉ちゃんないけど、そのあやがなんで知らんのに、
うん、
動物の森のプレゼントがその来てんのみたいな、
うん、
そん時でさ俺神様やと思ってたからさサンタクロースの親とかじゃなしに、
うん、
でその後姉ちゃんから多分言われて、
うん、
あそうなみたいな、
あ
親やでみたいな。そうそう、姉を通じてバラされました。
うん、まあ、確かにな、上の人がおったらな。
そうそうそうそう、
ちょ
っとあれやな。
まさみは？
私はあのお父さんに2回ぐらいかけて聞いた。なんか、
は
あ、やっぱ小学校の頃私と妹とお父さんで3人でお風呂入っとって、
うん、
でお父さんとかが髪洗っとる間に、まあ、何が欲しいみたいなこうさりげなくこう今思えば聞いてくるわけよ。でなんか聞いてくるうちになんか小学校2年生ぐらいの時に、うん、サンタさんって誰なみたいな感じになって、うん、でその時もなんか普通に、なんかサンタさんはこんな感じで来やからみたいな、まあ、いい子じゃないと来へんでみたいな感じでへーって言って、うん、でまあちょっといい、まあそうかってなってて、
うん、
で小学校4年生ぐらいの時に、うん、お父さん？お父さんってサンタさんなの？
もうな
ついに聞いてもうた。
もう別に
サンタさんちゃうで、サンタさんちょっといいんでってめっちゃ髪こうやってやりながら言ってたのすごい今でも覚えてるけど、多分あの時内心めっちゃ焦っとったんやろ。
もうバレた、
焦ったやろ。
もう小4で限界か。
終わりや
な。あ、そうそう、限界やろなって思って、そう数日後ぐらいに言われた。
お父さんやで、
お父さんやでって。
あれ困るよね。今思ったらちょっと自分たちの娘息子ができた時に何て説明しようっていう風にちょっと迷うよな。
俺はちゃんと隠してあげたいな。
お、
普通、いや多分言ってんで、
言わん、
俺やでって
言わんって。
もう幼稚園上がったぐらいで言ってんだ。
俺嘘つけへんから
疲れたら終わり。
きついと思う。
あ、なんかでもめっちゃいいなって思ったのが、サンタさんは信じてる子の家には来るけど、うん、もう根拠な、ん？信じてない、もう知らないサンタさんなんかいないっていう子供には根拠なっちゃって、うん、だからかわいそうやから代わりにお父さんが置いてあげるんだよみたいな。
すげえ。
のすごない？
素敵やな、なんかそれ。
素敵やな。
ね、ぜひ皆さん使ってください。
はい。
使います。
使
おう。
使います。多分使える。
はい。ということで、まあもうじきクリスマスということで、うん、皆さんはどんなクリスマスを過ごすんでしょうか。いや楽しみですね。
さっき決まったな。
さっき決まった。
あの過ごし方が決まりました。
過ごし方決まって。
本当に？
そう。先輩と遊ぶらしい。はい、俺ら。
寂しい。
ゼミの先輩との
遊ぶらしい。
ちなみに去年は？
去年は
私は、うん、ゼミの先輩と遊ぶらしい。
仲良しです。はい、ゼミで仲良しですね。はい、はい、皆さん。はい、というわけでこんな感じでクリスマスを過ごすんですけど、
はい、お前はどうなんや、
ん、
お前はどうなんや、
ほんまや、
え、なんかお仕事休み取ってくれたけど、
え、
取ってくれたってかたまたま水曜日がお休みだったらしくて、うん、でも何も決めてねえ、金もねえし、
でも一緒に過ごせん、
ああ、まあ多分、
おお、
いや過ごす言うても何やねん、振ってきて喋るつもり別なかった。
そん
な
ただの嫉妬が出た。
嫉妬です、
ただの嫉妬が出た。シンプルな嫉妬が出
た。皆さん、
はい、
苦しいため息を、
まあ、皆さん各自それぞれ素敵なクリスマスを過ごしてください。
はい、
はい、ということで私たち環境図版の最近の近況報告についていきたいと思います。じゃあそれを大勢お願いします。
お願いします。
はい、やっと一段落しましたね。
そうですね、
環境ともね、
イエイ、
長かった
ね。の2日前ぐらいかな、
うん、
の日曜日か、
うん、
にコンソーシアムっていういろんな京都の大学がのあと、うん、ゼミとか集まって研究の発表会みたいな感じで、うん、でそこで深尾ゼミからは、まあ、3チーム、
うん、
環境都と東尾美とあと2回生と出て、
うん、
でね、討論会でしんどい中、
そうやね、
レジュメを仕上げてね、
なんかな、ほんまに
レジュメの提出期間が討論会の怒涛な期間と
か
ぶってました。
一番頑張らなあかん期間に、ね、そのコンソの準備もあったしな、
ね、それで
大変やった。
大変やったけど、うん、でまた分科会って言ってそのなんか専門分野ごとでまたいろんな研究の分野があるからそれで分かれてるんですけど、
うん
ね、討論会でも
うん、
あの対戦した、
はい、
あの同じ学部の中森ゼミ様、
そうですね、
ね、
うん、
またぶち当たりまして、
そうです、ね、
ぶち当たっちゃったな、
まあすごかったね、
うん、
すごかったな、
すごかった、あれがまたトップバッターっていうね、
あまたインパクトがあったよな、
ね、一発目やし、
ね、その後で俺らも会って、で討論会がめちゃめちゃ忙しかったから、うん、あんまりコンソの準備とかもできてなかったし、うん、で前日までガーッと
泳いでキャンキャンやってた、ほんまに、
ほんまに
質疑応答みたいなのがあるんやけど、その応答とかもあんまり
そうや、ね、
考える時間もなくて、
まあ、いけるやろみたいな、そうそうそう、まあ、俺ら今まで頑張ってきたしな、
そうそう、いけるやろ
って、まあまあまあ、
そうやってて、
うん、で、まあ、発表はまあいい発表ができて、
そうですね、
で質疑応答はあの一言で言うと、
うん、
耐えたな、
耐えた、ほんまに耐えたもうマジであの俺ら僕たちがそのコンソーシアムで研究したのが、まあ、僕たちその市民さんの食品ロスをなくすために京ゼロマーケットってイベントやってるんですけど、
うんうん、
それとは別にそのそもそも食品ロスがなんで出るんかみたいな感じの内容でやってたんですけど、
そう、
ね、うん、実際その僕たちが発表した時にその教授さんとかが食いついたのがそっち
京ゼロマーケット、
ね、コンソーシアムでフォーカスした内容とは別に京ゼロマーケットに食いついてもらったんで、
うん、
なんか京ゼロマーケットのことだったらほんまに無限に喋れるから、
そう、ね、
もう全然 うん、大丈夫でしょ
う。けどそれぐらいなんかインパクトがあったとか、 それぐらいいい取り組みなんかなって、その教授の人から見ても、
うん、
いい取り組みなんかなみたいな感じは、
うんうんうん、なかなかないしな
教授の人からも、
うん、普通にいい印象を受けてくれて、うん、すごいですねって言ってくれたし、うん、
でまあ惜しくも賞は取れなかったですけど、
そうですね、まあでも同じ3つ出たうちの2つ、東尾美飯と2回生の飯が賞を取れて、
はいはい、
でなおかつ東尾美飯はベスト質問賞も取るという2冠を達成したということでね、は
い、
まあすごい嬉しいです ね、
なんかね自分のことのように嬉しかった
し、うん、嬉しかった、
まあという感じで、
そう
です
ね、
コンソも一段落、
コンソ一段落、
はい、しました。
そうだね。
でその今お話しした京ゼロマーケットなんですけど、
うん、
まあ、最初この環境とのプロジェクトが始まって、
うんうん、
この京ゼロマーケットをなんか真似されたら、
うん、そうやね、
真似されるぐらいの形にしたいなみたいな言ってて、
うん、なんか言うたら僕たちの取り組みはすごい、まあ、微力、社会全体で見たら微力やけど、うん、その同じかつその微力が広がっていけば大きな力になるみたいな感じの考え方があって、
そう
そうそう、うん、だから真似されていったらいいよねっていう話はずっとしてたんですけど、ね、うん、まあ、実際ね
なんと
ね
真似してくれる
方が、真似してくれる人が出てきましてね、
一人が、あの高校の九州かな、
うん、
九州の方の高校の文化祭で出したいんです
。そうやね、うん、
すごいな、
文化祭でするってすごいな。
高校1年生がね、
うん、
そういう取り組みを、
うん、ないもんな、うん、私らの時高校生でそんなんしようみたいな、
なかったな、
うん、
だからもうびっくりしたし、
そう
けどシンプルにね嬉しかったけど、ね、
うん、嬉しかった。
あと
社会人の
方、社会人の方も実際に視察とかお話を聞きに来てくださったりもして、
うん、
なちょっとずつやけど取り組みが真似されてってるなみたいな、最初に目標を立ててたところも少しずつなんかクリアされてってるなみたいなも感じましたね最近。
そうやね、ね、なんか自分らの取り組みが報われたじゃないけど、
うん、
なんかちょっとでも形に目に見えて、うん、ね、成果が見えなんか見えたっていうのはいいことやね、
広がってるなっていうのも感じたしね、
嬉しい。
でまあそのコンソーシアムでまあ一段落、環境党としても活動も一段落っていうことやけど、
うん、
まあ卒業まであと1年。
そうなんですよ ねまだ1年も ね学校にいるということで、
ね、学校にねだからまあそういう中でなんか京ゼロマーケット、
うん、
のなんかスタートアップマニュアルみたいなんじゃない
か。そうですね、
なんかもっとこの取り組みを広げるためになんかね、うん、そういうマニュアルみたいなのを作れたらいいなみたいなことを今
やってんな、
ね、話してるんで、
うん、
またこっから1年かけて、
そうな、
1年かけるか分からないけど、
1年かけるか分からんけども
まあまあまあ、ね、まあ、やっていきたいですね。
2年間やってきた、2年間か、ね、2年間やってきたことを
ね
頑張ってまとめて、
うん、寂しいしな、なんか1年終わりっていうの
も
シンプル、
それはめっちゃ思う、
うん、
虚無感半端ないし、
そう
もうみんなに会いとってしゃあなかった。
あんな毎日みんなと顔合わせたのに、
そう
会わん、
まあ、
2日ぐらい会わ
ん、研究室行ってもあんまおらへんし、
誰もいい、
うん、
ね、そう
寂しいですね、
寂しいね、
うん、っていう感じで環境との近況報告でした。
ありがとうございました。
まあとりあえず一区切りつきましたということで、
ね、
皆様お疲れ様でした。
お疲れ様でした、
はい、それではここで本日の1曲に参りましょう。本日お送りする曲は EXILE さんでラストクリスマスです。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲は EXILE さんでラストクリスマスでした。さて後半からは最近旬の話題について触れたいと思います。
よいしょ
ということでカゾピ、
はい、まさみのろ大丈夫
大丈夫、失礼いたしました。
オープニングの時で全然超えちゃうあの張りのある声はどこに行ったんやって
感じ。失礼いたしました、
はい、
この回で喋る
最近旬の話題について、そうですね、やっぱ食品ロスっていうワードが徐々に社会に浸透してきておりまして、
うん、
まあ、10月1日にも食品ロス削減推進法案っていうのが通りまして、
うん、
やっぱ旬ななんか社会課題かなっていう感じになってきて、でそれに合わせてやっぱ企業もやっぱ社会の流れに合わせてやっぱ変わっていかないといけないっていうのがあるんですけど、まあそれに関してそのイオンとファミマが動き出したと、
うん、おさすが
いうニュースで、
さすがっすね、
うん、
イオンはほんまにすごい、
うん、
でイオンなんやけど なんか来年の節分に向けて、うんうん、もう早めに予約を始めたという感じ で、うん、でなおかつなんか恵方巻きの作り方も変えて、うん、なんかハーフサイズね恵方巻きにして食べきりやすくするみたいな。
あ、ちょっとサイズをちっちゃくしたんや。
そう、サイズちっちゃくして、で種類をなんか3種類から13種類に増やしたらしい。
お、
めちゃめちゃ増やせんやんと思って。
多いな、
うん、
それもはやそれすごいな、恵方巻きなのか。
そうそうそう、まあ、それでまあ食べきりやすいサイズを作るってことで、うん、なんかやっぱ食べ残し防いで食ロス削減になんていうか寄与しようっていう感じですね。でハーフサイズの売り上げなんやけど、この3年間なんかやったらしいんだけど、うん、1.5 倍になってきてて需要が高まってきてるみたいな感じらしいです、うんうん、でファミリーマートはなんか食品ロス削減をなんか狙って、うん、クリスマスケーキなんかコンビニとかで売ってたりするんやけど、はいはいはい、それの完全予約制をもうやろうっていうのを言い出して、うん、そうそうそう、そう大手のコンビニが動き出すっていうのはやっぱすごいことやし、
ありがたい。
でなんかそのやっぱクリスマスケーキってなんかやっぱ売れ残っちゃうというか、うん、店に出しててもやっぱりファなんかコンビニであんまケーキ買う人とかもあんまいいのかなと思って、うん、なんか
コンビニのさ前でさ販売してるくない、大体。
あ、そう、ね、
買ってくださいって、
うん、そうそうそうそう、でそのやっぱり予約制に変えたことによっている分だけ作ることができる風になって、うんうん、で店頭で販売してた時よりも利益はちょっと下がっちゃったよ、
うん、
ただその今までなんかそのなんていうかな欠品とかせえへんためにいっぱいいろいろ作ってた分の廃棄量とかも同時に減ったから、うんうんうん、結局プラスマイナスで見たらプラスになったらしい、
うん、
なんか廃棄量が減ったから結局利益的にはアップしたみたいな感じになっとって、
うんうん、
やっぱその大手企業もいろいろ工夫して食品ロス削減していこうっていう動きが出てきてるんやなっていうのを改めて感じました、
うんうんう
ん、なんならその俺たちラジオを始めた時にさちょうど2月3月ぐらいやってた
から、
で多分その時に恵方巻きのニュースを、う
んうん、割と最初の方にやったよね、
そう言ってたと思うし、なその恵方巻きのなんか廃棄量みたいなのを言ってやばくねみたいな話をしとって、で実際それがもうだんだん年を重ねるっていうか、うん、時が経つにつれてやっぱりなんていうかな削減の取り組みっていうのもちゃんと出てきてるんやなっていうのはめちゃめちゃ感じました、うん、
面白いな、去年と比較すると確かに、
うん、面白い、
うん、
あの恵方巻きのあれめちゃめちゃインパクトあった
な、インパクトはすごかった、あれほんまにな
んかめっちゃ大量に廃棄されてる写真とかが結構メディアとかでも取り上げられて、うん、なんかあれのインパクトはすごかったな。
そうキュウリとかな、ほんまに1メートルぐらい長いやつとかうわーってなって、なんかそれを工場で多分カットしていくんやけど、それカットされへんままの長いキュウリみたいなのがすでバーンってすられてるみたいな、あれも衝撃的やったな、
うん、でそういうのも受けて予約も早くなってるし、
うん、
でハーフサイズにもなってるし、
うん、
その種類が多くなってるのってな、
どう思う、
どう
まさみ的に
どうなん
や、なんか引っかかってたけど、
あ
種類10種類すげえなみたいな言ったけど、
うん、まあでもまあ多様性だよね、
うん、
それもなんか昔のこれじゃないとダメみたいなのから、うんうん、だんだんいろんな種類とかいろんなサイズでも、
うん、
まあ、そう恵方巻きとしての役割をまあ果たせられるじゃないけど、みんなそういう考えになってきてるってことは、うん、まあ、それもなんか一種のロスの削減っていうか、うん、自由に選べるっていう点でロスの削減につながるかなとは思った、
うん、
けどこの予約を早めにすることで廃棄を減らせるみたいな、予約量が増やすみたいな、うん、これほんまなんかなと思ったけど、
うん、どうなんやろな、
うん、早くすればいいもんなんかな、
うん、早めた、うん、そうな、
なんかあれなんかな、需要量が予測できるとか、
あ、
なんかギリギリになんか作り出したらなんかどんだけなんか求められてるかわからへんからめっちゃ作らなあかんみたいな、うん、なるかもしれんし、だからある一定のなんかそのニーズを前々から把握しといてみたいな、
うんうんうん、
で直前にちょっとそれに足す感じで作っていくみたいな感じやったら確かにロスは減るかもしれない、
うん、なるほど、うん、
まあ、そういうのどこまで早くするかみたいなところはねちょっとあれやけど、難しいとこやけど、やっぱ早い方がまあいいのはいいんやろうな絶対、
うん、まあな、その、
うん、な
あ、その期間がその予約の期間がまあ長かったらな、
うん、
その分今言ったみたいに需要の予測みたいな、
うん、
できるやろ
し、大事やしな、うん、需要予測っていうのがやっぱ食品ロス減らすメーカーとかにとってはやっぱ大事なことやし、
うんうん、へー、いいな、この13種類みたいなやつめっちゃ欲しい、うん、食べたい、
俺13種類ってちょっと引っかかんねんな、なんか今までは まあ、普通のサイズやったけど種類少なくてみたいな感じで食べ残しがあったりとか、うん、なんか廃棄とかなってて、で今はハーフサイズになって種類増えたやんか、
うん、
でなんかその種類をやっぱりいっぱい作るっていうのがやっぱ食ロスのなんか発生にまたつながっちゃうんじゃないかなって思って、なんかいろいろその種類を保持しとかなあかんわけやん、うん、その作り手は、
うん、
ただそれ全部が同じだけ売れるっていうわけじゃなくて、やっぱそこにも人気の偏りとかもあるし、
ね、
結果そこね売れへんやつは廃棄されちゃうみたいな、
ああいうの正直売れんやつってあんま売れんよな、なんか
そうやねなんかもう王道のさ、なんかたくあんとか、うん、ああいうのが入ったやつから、うん、今はなんかカツとかエビカツとかなんかそういう、うん、結構バラエティの多彩なその恵方巻きとかも出てきてるし、ね、うん、多分現代人の口に合うものはどっちかというと後者のそっち系とかなってきて、うん、なんか今までのオーソドックスなやつが売れへんくなるみたいなことも懸念されるし、
う
ん、
確かに、
なんかその一概に、まあ、サイズをちっちゃくするのはいいと思うんやけど、種類を増やすっていうのは、
うん、
ちょっとなんかほんまに削減になるかなみたいな、
まあ、確かにそれこそ今は13種類やけど、うん、今年の結果を見て、
う
ん、じゃあ来年はこの種類をちょっと減らそうとか、
う
ん、なんかそういう調節がまたね、うん、進化じゃないけど、
そうやな、でもやってみな分からんしな、
そうやな、
そうやん、
やらずにね、
実験実験、
うん、うん、
確かに
いい意味でも、
そうですね、
うん、うん、ということで、はい、環境とはこんな感じで食品ロス削減についてなんか議論してますけど皆さんはどうお考えでしょうか、恵方巻き食べますか、
食べるな毎年絶対
食べんくな、
まあ、俺実家やからな、
まあ確かに実家でもあんまり食べんくなっちゃった、
気づいたら家に買ってやって、
うん、
食べてた、
今のだって小学生とかってやるんかなと思う、
給食とかで、
まあ、給食とか家とかで、
え、給食で出てた
の、え、出てんかったっけ、
出て、
気のせいかな、
手巻き寿司みたいなの出てた
から、ああそれはせやせやせや、
の
りな、のりとか出て、
そうそうそう、
でみんなであの方向向いてみたいな、
うん、せっかくやしな、こういうそういうなんていうのイベントみたいななくしたくないしな、うん、節分みたいな、そうそう、
大事な文化ではあるからな、
うん、
そ
う
そ
う、
確かに大事な文化やろうし、うん、
そうですね、
という感じでイオンさんとファミリーマートさんの恵方巻きの取り組みを紹介しました、
はい、
はい
はい、ということで、まあ、最後年末年始の過ごし方、
そうやな、
もう今日はもうなんか12月って感じですね、
ほんまにもう12月ラストラジオやからみたいな感じで詰め込んでますけど、
年末年始か、年越しの瞬間何する、
ね、俺はいつも町内で毎年集まって、なんかちっちゃい頃はもうずっとガキ使おみんなでフルで見てて、で年越し寸前になったらみんなでわーってなってないけど、最近はなんか普通にみんな同じぐらいになってきて、もうガキ使とかもあんま見んくなって、普通に、
あ、そう、
居酒屋みんなで町内のお父さんお母さんとかと一緒に居酒屋行って、
あ、いいな、
でみたいな、一緒に年越し過ごすみたいな感じ、
いいな、
うん、
町内に居酒屋なんかないから、
うちの町内コミュニティ強いね、
いまだにガキつか見て過ごしてます
もん、ガキつか見た方がいい
よ、それもいいよ、うん、
もうなんか分かってんねんけどな、あの感じ、
う
ん、
そうそうそう、
もう法政が絶対ちゃうのにしばかれるみたいな、分かってんねんけど結局それ求めてるから、
ね、そうそう
求めてまわねんな、
ね、
でも2人ともね下宿やからどうすんの、
帰省するさ、
あ、そっか、
うん、私も今年は帰る、去年はでも成人式があったから帰らずに、
うん、
そうバイト先で年越しして、うん、イエーイって言ってみんなでそのまま初詣行ってみたいな感じだった、
いい、ね、
そうめっちゃ楽しかった、それが
初詣
か、
うん、そうね、
初詣もな、いかなな、
人多いね、
そうやね、
あ、そう、
そう、俺の家の近く北野天満宮っていう、ね、
う
あの学問の神様、
すげえとこや、
あそこのカウントダウンはえぐい毎年、
あ、そうなんや、
なんかちっちゃい頃俺お父さんに肩車されながら、うん、その賽銭とか投げに行ったんやけど、俺その時フードのパーカーかぶっとって、あのそっから帰ったらあのフードの中に30円ぐらい入ってた、
あ、みんな投げる
みんなの賽銭が5円とか1円とか10円とかバーって入って、
すげえ
勝手に金集めった、
俺
そう
そんなことある、
儲けた
すごいな、
面白かったそれ、
面白いな、そんな面白いエピソードないわ、
え、ほんまにほんまにそう、あの時みんな遠いから投げはんねん、
あもうそれぐらい人がおるってこと
や、そうそう
そう、もう
前に行って金とか鳴らせへんから、もう投げてお願いしますっ て,
や
って
意味あるんかな、それか投げに行ってるだけや
って
、さすが京都って感じですけど、
京都って感じやな、
若いな、
うん、
まあ、珍しいけどな、そこまでは、
うん、
みんなね、おのおの、
はい、
年越しを過ごしましょう、
いい年末を、
はい、
お過ごしください、
はい、本日は私たち環境と班がお送りしました。来週は東尾美班がお送りさせていただきます。
次の私たち環境図版の放送は3週間後です。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー、明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのはまさみと
楽
し
そう
大勢でした。
バイバイ。ありがとうございました。
良いお年を。
良いお年を。